誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ、私、カステルでお送りいたします。
はい、ということで、カステルさん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。さあ、それではですね、早速行ってみたいんですが、今回はですね、本編の前に、ちょっといくつかね、ちょっと私の方からお話と、あと、まあ、ちょっとした、コーナーを久々にやってみたいと思います。何かと言いますと、はい、これ収録ベースでは3月なんですけど、まあ配信の方は多分4月になると思いますので、ちょうど年度が変わるという時期になるんですよ。はい。
はい、
なので、ちょっとね、もうだいぶ間が空いちゃったんですが、ここで一度お便りなど、ちょっとコメントなど、はい、そういうのをね、ちょっとまず紹介の方をしていきたいなというふうに思います。久々に行きたいと思います。お便りコーナーどんどんパフパフパチパチイエーイということで、はい。
はい、
すげえ久々これですね、これね。はい、ね実はですね、ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話ですね。そちらの方をつけてつぶやいていただきましたコメントと、もう一つ、あと、アップルの iTunes のレビュー欄の方のところについたコメントですね。そちらの方をちょっと紹介していきたいと思います。私の方でちょっと読んでいきますね。まず最初が、今年ですね、1月の11日にコメントいただいておりました。クリンクさんからのコメントになります。ありがとうございます。
はい、
アストロシティミニ、かねがね同じ感想でした。点数は僕はもっと下げちゃうかなと。70点ぐらいということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。ね。アストロシティミニ会への感想。ね。
はい。
この、ね、1月の時にね、ちょっと私の方でね、お話しさせていただいたアストロシティミニでございますが。
はい。
最近ちょっと値段下がってきましたね、やっぱり。
そうですね。
ねえ、いや、まあまあ、ある程度予想はしてたんですけど、だんだんだんだん、こう、じわじわ、ちょっと値段が下がってきております。
はい、
で、
はい、
このアストロシティミニ会でも私ちょっと話したんですけど、まあ、お好きな方でしたら、ね、ちょっと値段下がってきてからね、買ってもっていうところを、ちょっとちらっと話したら、まさにその通りにだんだんなってきてるというところで、
はい。
だいたい6、7000ぐらいまでいきますかね。この感じだと。今、1万円ぐらいじゃないですか。
はい。多分妥当、7000ぐらいが妥当じゃないかなと思いますけれどね。
どうですか、カスレさん。7000円ぐらいだった、
はい。はい。やっぱりですね、以前もお話しした通りですね。やっぱディプスイッチ設定がないのが。
ダメダメか。そこか。私ね、なんだかんだ言って、ちまちまやってます。
はい。
はい。で、意外とね、古いゲームよくやってるんですよ。
はい。
うん。最近のダークエッジとかバーチャファイターとかよりも、はい、よっぽどね、なんか忍者プリンセスとか、フリッキーとか、青春スキャンダルとか、はい、この辺結構やってますね。
はい、なるほど。
うん。なんかね、お手軽でいいんですよ。
うん、
軽くちょっとやるのにね、やっぱフリッキーとかすごいいいんですよね。はい、うん。なんか、こう、シンプルイズベスト。あともうほら、やられた時ももう明らかに自分のミスっていうのがわかるので、
はい。
まあ、そういった意味でもなんか、うん、久々にやってやっぱこういうゲームいいなーなんてちょっと実感してる感じではあります。
はい。
はい。ということで、クリンクさんコメントの方、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、続きましては、アポロさんですね。3月8日拝聴のポッドキャストということで、誰々ゲーム話のエピソード0が、このハッシュタグね、すごいいっぱいずらーって並んでる中に、誰々ゲーム話が入ったということで、はい、エピソード0ですから、お試し会ですから、はい、聞き始めてくれたというところで、 ね、そうですね。これから、まあ、うちは配信ペースゆっくりですからね。
はい。
全然余裕で追いつけますからね。ね。聞いていただけてるということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。そしてですね、もう一つ。今度は、こちらですね。はい。Apple の、
はい。
iTunes の方になりますね。はい、こちらの、はい。カスタマーレビューの方についたコメントの方ですね。ちょっと一つ紹介したいと思います。3月の8日についたカカナスさんのコメントなんですけど。
あ、はい。
はい。内容は面白い。ということで、コメントいただいております、はい。お二方の音声の大きさが違いすぎて、ちょっと聞き取りづらいと。で、内容が良いだけに、ちょっとそこのところが残念です。ということで、ちょっとコメントいただいてるんですよ。
はい。
で、この部分につきましてなんですけど、はい、私、普段ね、カスレさんとこうやってスカイプで収録してるじゃないですか。
はい。
で、その後、オーダーシティという、まあ、編集ソフトを使って、まあ、音声の、編集、まあ、簡単に言うと、ちょっと音声バランス調整とか一応やってはいるんですね、これでも。
はい。
なので、ちょっとそこの数値、音声の、バランス取りの数値設定を一回見直ししました。このコメント見て。で、はい、今回のこの配信から、コンプレッサーのところの数値と、あと、正規化とかのちょっと数値をちょっと変えてみたので、多分、音声の音の感じ変わると思うんですね。はい、なので、ちょっと、若干聞き取りやすくなってくれればいいかなというふうにちょっと個人的に思ってますので、まあちょっと、こういうコメントついたところで、まあこちらも改善点として、
はい。
ちょっと、やってみようかなという、まあ、早速ね、もう数値設定はちょっと変えたので、ちょっとその辺で、こう、聞き取りやすくなっていればいいかな、というふうに思っておりますので、そこはご了承くださいという、まあ、どっちかというとご報告みたいな感じになりますけど。
はい。
はい。ね、この番組、私の、持ち寄の方で、編集とかは全部やってますので、まあ、編集っていうほどの編集でもないんですけどね。ただ、音声の、ちょっと、そういうところはやってますので、すいません、ご報告も兼ねて、ということで。はい。ちょっとこのコメント紹介させていただきました。
はい。
はい。そして、ちょっと、時間が経っちゃったんですが、もう一つご報告がございます。
はい。
はい。もうすでにね、お聞きになった方もいらっしゃるかと思いますが、はい、私、もちおが、他の番組さんの方にゲストで参加をしてまいりました。
はい。
ポッドキャスト番組、愚者の宮殿さん
ですね。はい。
はい、カッカさんとハニワさんのお二人がやられているポッドキャスト番組なんですけど、そちらの第198回、ね、シューティングゲーム BGM 選手権という、はい、まあ、かなりニッチな、ね、内容の回だったんですけど、そちらの方にちょっとゲストコメンテーター、まあ、コメンテーター、言っていいのかどうかっていう感じではありますけど、ね、私の方がちょっと行ってまいりまして、いろいろとお話をさせていただきました。
はい。
で、さらにですね、その会で、カッセルさんの方のお手紙も、
はい。
紹介されておりますので、
はい。
はい。なので、要は、二人とも、出ているという形になっておりますので、はい、ね、はい、もしよろしければ、ね、そちらの、愚者の宮殿の第198回、ちょっと聞いていただけると、はい、まあ自分でゲストで出てて何なんですが、かなりマニアックですよね。
そうですね。
はい。あれ、聞きました？
はい、もちろんですよ。
あ、聞きました。はい、正直な感想どうですか？
そうですね。やっぱり皆さん、コアな人が多いので。
はい。
はい。
私のコメントとか大丈夫でした？
まあ、全然問題ないですね。
問題なかったですか？よかった。はい。はい。ねえ、あらかじめ、一応ですね、まあ、ゲームのタイトルだけは若干、先に聞いてた部分はあるんですよ。カッカさんとハニワさんに、はい。あらかじめレジュメでね、
はい。
で、まあ、ある程度コメントは考えてはいたんですけど、実際、レジュメとかに載ってないゲームタイトルも結構挟まってますんでね。
はい。
まあ、そんなこんなで、ね。あれ、ほぼノーカットです。
はい。
うちの番組とえらい時間の違いですよね。
はい。まあ、でもノーカットで2時間半ですからね。
まあ、ですよ。あれ、本当にあれ、急で喋っちゃいましたから。
はい。
ね。はい。まあ、そちらの方ももしよろしければ、ね、聞いていただけると幸いでございます。また逆に、愚者の宮殿を聞いて、こちら、ですね。はい、誰々ゲーム話を聞いて、ね、いただいたという方も、中にはいらっしゃるかもしれませんので、ようこそという感じでもあるんですけどね。はい。ね。まあ、以上、ご報告とコメント紹介と、という形でやらさせていただきました。ね、
はい。
はい。さあ、それではですね、ここからいよいよ本編になるんですが、今回はですね、私の方から題材を持ってまいりました。
はい。
はい。ということで、私も長の今回のトークテーマはですね、ゲームセンターでございます。
はい。
はい。ちょっと最近ですね、結構有名なゲームセンターがの閉店。
はい。
ちょっといくつかありまして、個人的にはですね、ゲームスポット21とか、秋葉原のハイテクセガの5号店とか、いろいろ、ちょっとね、閉店が結構多いんですよ。
はい。
で、まあ、そういったメジャーなところだけじゃなくて、
はい。
すごい個人的な話になってしまうんですが、はい、私の住んでるところの近くのゲームセンターとかも結構閉店がありまして。
お
ー。はい。ちょっとね、いくつかね、なくなっちゃったんですよ。
はい。
まあ、そういうのがね、ちょっと続いてしまったので、まあ、ゲームセンター、ね、ちょっと閉店になってしまうのは寂しいんですが、じゃあ、そのゲームセンターがね、これから生き残っていくためには、まずはゲームセンターの魅力とかそういったところをもう一度こう考え直すのもいいかななんて思いまして、はい、今回はですねゲームセンターの魅力、
はい、
ね、そこをちょっとねこう簡単になんですけど掘り下げながらこうちょっとお話ができたらなっていうふうに思っております。
はい
はい。ということでカステルさん、
はい、
ゲームセンターには行ったことありますか？
ですね、最近は正直行ってないですね。
おー、じゃあ最後に行ったのってどれぐらいですか？
最後に行ったのはですね、本当に入り浸ってたくらいに行ってたっていうような感覚ですと、多分 KOF の96とかぐらいですかね。
はい、おー、96。それ以降がだんだんこう足が遠のいていっちゃったような感じですかね。
そうですね。
それってで、いろいろ、まあ、やっぱ理由はあるとは思うんですが。
はい。
あれですか？やるゲームがなくなったから？それとも生活リズムが変わったから？
生活リズムが変わったのも大きいですけど、やるゲームがやっぱり少なくなってきたっていうのはあるかもしれないですね。
まあ、でも96以降だとまだテーブルゲームとかいろいろあったと思うんですけど。
はい。
それの中でもなんかカステルさん的にはだんだんこう、やるのがなくなってった感じですか？
そうですね。やはりその頃から、正直言うと家庭用ゲーム機のスペック、ハードスペックがかなり向上してきまして。アーケードゲームの移植もだいぶされるようになってきてるんですね。
そうですね。
はい。で、その移植レベルについても今までのファミコンスーファミ版の、いわゆる廉価、劣化移植というものではなくて、ほぼほぼそれに近いもの。確かに格ゲーとかだと、24フレが12フレになってるとか、そういう細かいところはあるかもしれないんですけれども。
まあでもね、はい、家で普通に、まあそこまでね、シビアにやるのでなければ、十分遊べるレベルのは増えてきましたよね、その頃から。
そうですね。
で、あれですよね。セガサターンの中期後期とかが特に、ね、はい、こう、対戦格闘とかのね、ゲームがすごく、こう、移植がたくさんされるようになって、ね、
はい。
拡張ラムとかもありましたよね。
そうですね。
で、やっぱ、ああいうのを使って、 こう、家でもできるっていう風になると、やっぱ逆にゲームセンターには行かなくなってったって感じですか？
そうですね。特に今話をされた、あの、セガサターン、いや、プレステの中期後期のあたりなんですけれども、うん、
はい。
その頃のあの、ハードゲー、アーケードゲームの移植っていうのが、あの、どちらかというと画質は少し抑えながらも、操作感を、あの、忠実に移植するようなゲームっていうのは目立ってまして、
うん、うん。
家庭用で練習して、ゲーセンで、あの、実力を発揮というか、ゲーセンで本番に挑むみたいな、うん、そういった傾向のゲームっていうのが多かった気がするんですね。
うん。うん、
ただそれもあの、格ゲーが少しブームが下火になってきた部分があったり、
うん。
逆に格ゲー以外のゲームが目立たなくなったりっていうのもあったり、
うん、うん。
あとはゲーセンならではのゲームっていうのが今度は音楽ゲー、音ゲーが主流になってくるんですね。その頃から。うんうん、大体2000年くらいからですかね。
そうですね。
はい。
う
ん、ビートマニアを筆頭にギターフリークス、うん、ポッピーミュージックなどのコナミのビーマミシリーズから、
うん、
各社のですね、音ゲー。
うん、うん。
はい。あの、アーケードのパッド、アーケードじゃないですね。ゲーム機のパッドでは再現できないような、
うん、
あの、UI を使って、いろいろゲームが出てくるっていうところで、うん、まあ、あの、アーケードゲームやプライズゲーム、うん、テーブルゲームですね。テーブルゲームが隅に追いやられていって、うん、音ゲーと、プリクラ、クレーンゲームがだんだんゲーセンの幅をし、あの、占めてきてるっていう。その頃からあんまりゲーセンに行かなくなった感じですね。
ああ、なるほど。あんま音ゲーとかはやらなかった。
はい、音ゲーは苦手でしたね。
あ、そうなんだ。
はい。
ああ、なるほど。
はい。やってたのも、パカパカファッションぐらいなんですよ。あの、パカパカファッションだと、はい。あの、ボタン数が少ないんで。
はいはいはい、はい。うん、4ボタン。
はい。
いいですね。でも、あ、パカやってたんだ。
はい。
はい。あの、私もパカやってましたよ。
はい。
はい。めちゃめちゃ、あ、いやいやいや、パカの話は今度にしましょう。ちょっと脱線しそうになったんで。
はい。
はい、はい。で、そっか、そうなると、じゃあ、やっぱりこう、テーブルゲームメインでやってた人たちは逆にこう、ゲームセンターからこう、家庭用ハードの方に流れてって。で、あれですよね。その、さらにこう、時代が少し進むと、オンラインとかもね、こう、だんだんできるようになってきて、はい、わざわざゲームセンターでこう、対戦とかやる必要もだんだんなくなってくるんですよね。
そうですね。
うん。で、そうなってくると、
はい、
じゃあ、ゲームセンターに行ってゲームをやるっていう、そこの、なんていうのかな、一番のメリットだった部分、あの、すごいね、こう、最新スペックのね、こう、新しいゲームが遊べるっていうのが、そこがまず家庭用の方にどんどん流れていっちゃって、スペックの差がつかなくなっちゃった。はい、じゃあ、あとは、大型のね、筐体っていうとなんか音ゲーとかばっかりとか、あのガンダムとかあの辺とかっていうは別にやらなかった。はい、
そうですね。そのあたりも正直、あの、最初の入り口がやっぱりスタートが遅いと、後から入れないじゃないですか。
そうですよね、はいは
い。
うん。
ガンダムも、あの、大きな括りにすると対戦格闘みたいなもんですから。やっぱりスタートに出遅れると、入ったところで、
うん、
なかなか、あの、はい。コンピュー、CPU 戦で、あの、練習するっていう環境が今はほとんどなくなってきてるじゃないですか。
そうですね。
はい。
うん。
以前、あの、本当に対戦ゲームの黎明期の頃は、まだまだ、あの、対戦が流行ったといっても、CPU で、戦で練習してるところに、無理くり乱入するのってマナー違反だったりっていうのは、あったんですけれども。
ありましたね。
今は、
あ
の、はい。通信対戦が、あの、当たり前になっていて、あの、プレイしてる人がですね、初心者なのか中級者なのかっていうのが、対戦で入ろうとする場合ってわからないんですよ。
そっか、そこですよね、
はい。はい。
だから、ある意味あれですよね、まだ音ゲーとかって、
はい、
こう、対戦とかじゃない、まあまあある意味自分とね、まあオンラインランキングぐらいだから、
はいはい、
まあそんなにこう途中からこう後から入ってもまだ十分追いつけるっていうのはあるんですけど、対戦格闘とか対戦ものとかそういうのっていうのがなかなかまあ相手がいるっていう部分もあって、
はい、
なかなか途中からっていうと、最初の差がついちゃってる中で始めるのって、それちょっと辛いかなっていうところですよね。
そうですね。
で、そう思うと、
はい、
今の、こう、ゲームセンターの、その、なんか悪いところがちょっと今ちらってこう見えてきたような気がしたんですけど、
はい。
ある意味なんか対戦ものばっかりですね。
そうですね。ゲームセンターの今あるスタイルっていうのが、昔あった、いわゆるゲームセンターっていうものじゃなくて、
うん。
例えば、ショッピングモールとか、
うん、うん。
イオンとか、そういったところにあるゲームコーナーが大きくなって、今は、昔あったゲームセンターの役割を果たしているような感じがするんですね。
うん、うん。
そうすると、ゲームセンターというかゲームコーナーですかね。わかりやすく言うと、はい。ゲームコーナーとして、うん、ショッピングモールが求めてるゲームコーナーとしての理想っていうのは、親子で遊べる、または子供連れで来ても大丈夫、はい、または、うん、ジジババ、親子っていう3世代で入ってもメダルゲームとかで遊べるみたいな。はい。明るいゲームコーナーなんですね。
ですね。
はい。うん、それと、昔あった、いわゆるゲームセンター。
うん。
っていうのと、
これちょっと。
はい。今の求めてる客層と昔からあった客層っていうのが全く違うので、昔からあった客層のゲームセンターが、生き返りを果たすためには、客層を切り替えるために、店内を全部切り替える、リニューアルするくらいのですね、思い切りがないと難しいのかなとは正直思ってます。
あとは、あれですかね。それこそもう、はい、マニア向けに、もう、完全に特化した、
はい。そうですね。完全に特化して、収入の入る人は少ないけれども、インカム自体は、その人が連婚することで、収入としては稼げるというようなスタイルを取るかっていう形ですかね。
ですね。完全に二極化みたいな感じになっていっちゃうんですね。
はい。
いやー、だから、その、どっちにも、こう、振り切れないね、ね、はい、こう、これまでの既存のゲームセンターとしては、やっぱこの今の状況っていうのは辛いですよね。
そうですね。
だから、そう思うと、まあ、これからね、そのゲームセンターっていうのはね、こう、またどんどんこう、時代に合わせて、その、はい、まあ入る台もそうですし、ね、そういう雰囲気とかもまた変わってくるだろうし、ね、その業界としてもこれからまたいろいろこう考えてやっていかなきゃいけないっていうところですよね。
そうですね。で、今回閉店がやっぱり、相次いだのはコロナの影響とも言われてまして。やはりゲームセンター、ゲームコーナーのですね、最大の難点なんですけれども、人が少ない時に、でも機械を止めることはできないんですね。
ですね。はい、
結局、例えば、テーブルゲームが、30台置いてあるゲーム店がありますよと。
うん。
お客さんが1人2人しか入ってないけれど、じゃあ使う時だけ電源入れてください。あとは普段は切ってますから、っていうことができないんですね。
無理ですね、それはね。はい。うん。
そうすると、やはり、人の1人2人が入って使うお金っていうのも、極端な話、一番最低金額100円ですし。はい。その100円で満足して帰っちゃえば、本当に、そのただ一人のためにゲーセン代の1時間の電気代をかけて、はい。儲けが100円、500円、もしくは、まあ言っても1000円、2000円ぐらい、じゃあ、割が合わないなと。
ですよね。
はい。いうのが、コロナ禍で何ヶ月も続いてしまって、テナント代が払えなくなって、撤退閉店という形が相次いだという形ですよね。
うん。ですね。いやー、はい、このコロナのダメージっていうのはね、ほんと飲食とかだけじゃなくて、はい、こちらね、こう娯楽業界とかにもきついですよね、ほんとね。
はい。
うん。で、まあ、その分客単価上げようとしてね、いろいろこう、はい、メーカーの方もね、こう、いろいろカードゲームみたいなタイプのやつとかもだいぶ増えてきましたし。
はい。
でも、ああいう、なんかタイプっていうのも逆に最初とっつきにくいですよね。
そうですね。カードゲーム系のものはですね、やり込みをする人が多くなれば、収益は増えるんですけれども、
うん。
敷居自体はそれほど広くないので、
うん。
やっぱり一元さんの人がいきなりカード何十枚買って、 やろうかっていうと難しいですし。はい。かといって、じゃあ初期のカード何枚必要かっていうと、1枚2枚じゃもちろん足んないので。
あれ、最初になんかある程度デッキ買うんですよね。
そうですね。
ああいうのって。
はい。
そうなると、やっぱ最低限それなりな金額はやっぱかかっちゃうわけで。
はい。
で、なんかこう、買ってやってやっぱつまんないからやめたっていう時に逆にああいうカードって邪魔になっちゃいますしね。
はい。
難しいですよね、本当そう思うと。
そうですね。
ああいうのってなんかやってたとかあります？
カードゲー絡みはやってないですね。サッカーのやつとかは見てたんですけれども。大きなゲーセンだとカードのトレードの掲示板みたいなのもあって。
あ、ありますね、なんかね。はい、カード交換しましょうみたいな、そういうやつね、はい。うん。自分もちょっと三国志大戦、
はい。
あれでちょっとこう少しカードを集めてやってた時期はありましたけど。
はい。
あれもなんかこう、お店から台がなくなっちゃった瞬間に、あーっていう風になっちゃってね。もうそれ以来あんまりあの手のはやらなくなっちゃったんで。
そうですね。子供向けのカードゲームのやつは、以前弟くんと、ガンダムトライエイジをやってたんですね。
うん、おー、はいはいはいはい。
ですけど、トライエイジも残念ながら、3月でサービス終了となってしまいましたので。
あらー。
はい。8年か9年続いたんですけれども。
頑張りましたね。結構長いじゃないですか。
はい、そうですね。やはりドラゴンボールには勝てなかったという感じですね。
あ、そっか、同じ代か。そしたらやっぱ、ね、ちょっとこう、中のあれを入れ替えて、
はい。
どんどんドラゴンボールに移っていっちゃったんですね、じゃあ。
はい。
ねえ、だから、ほんとこれからのね、こう、ゲームセンター、こう、ふらーっと行って、軽く100円でチャリーンって遊ぶっていうのはなかなか難しくなってくるんですかね。
そうですね。
ええー、まあ、そんな中でも、ね、まあ、自分もちょっとね、過去、ゲームセンターでアルバイトしてた人間としては、まあ、テーブルゲームとかそういうのも含めて、もうちょっと、ね、なんか頑張ってもらいたいなっていうのもありつつですね。こう、お気に入りのゲームを見つけたらね、皆さんもちょっとゲームセンター、ゲームコーナーとかでチャリーンってちょっとやるのも、ね、
はい。
それがそのままそのお店の応援にもね、なりますんで。
はい。
ね、ちょっとぜひぜひね、個人的には自分、今、台東とかがよくやってるネシカライブ。
ほう。
一台に、こう、ネットワークになってて、こう、複数のゲームが入ってて。
はい。
それをこう、選んでやるみたいな、そういう台が最近、こう、ちょこちょこ、あるので。あと、セガも似たようなので、ね、オンラインシステムとかでやってますんで、そういうので、こう、台が少なかったとしても、その中にいっぱいゲーム入ってるんで、その中のお気に入りをやるという、そういうのもちょっとありかなとも思いますんで。
はい。
ね。ぜひぜひ、ちょっとそういったところでテーブルゲームも含めて、ね、ちょっとやっていただければというふうに思っております。
はい。
はい。ということで皆さんもね、こう、まだ今コロナですけど、ね、ちょっと落ち着いたら、ゲームセンターにも行きましょう。というお話でございました。
はい。
はい。さあ、そういった形でちょっとね、お話の方をさせていただきました。ね、
はい。
はい。ちなみに、カステルさん、
はい、
ね、ゲームセンターのゲームで一番お金使ったのって何ですか？
はい、最後一番お金使ったのはですね、
これ使ってやったなーっていうやつ。
そうですね、やってた頃は、バーチャ2はやってましたね。なんだかんだでサターンを持ってましたけど。
なるほど。
はい、
バーチャ2ですか。
バーチャ2ですね。それより前になると、うん、それより前になると、まあ、レンコンでやってたっていうのは、カプコンの大魔界村と、あとサイドアームズ。
おお。
はい。それは、本当に100円玉の積みながら、最終面まで、続けてやってたっていう感じですね。
ああ、なるほど。
はい。
自分の場合はですね、ちなみに、はい、一番やったのは、初代のバーチャロンです。
はい。
めっちゃ使った、もう。はい、はい。そちらが一番ですかね。もう、ツインスティックで、ガンガンにゲームセンターでやりまくってましたんで。
はい。
あれが一番使ったかなーっていう感じですね。はい。はい。まあまあ、皆さん、これ聞いてる皆さんもね、このゲームすげえお金使ったみたいな、そういうのがありましたら、ね、お便りとかで、送っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、最後のいつものやつ言って終わりにしたいと思います。はい、誰かと誰かのゲーム話では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグは、誰、誰、ゲーム話になります。そしてメールの方は、mochiogamedaisukidx@yahoo.co.jp となっております。はい。ということで、今回私、もちおの方で、はい、ゲームセンターについてちょっとお話しさせていただきましたが、最後にカステルさんの方、はい、なんかありますか、はい、大丈夫ですか。
はい、一点告知がございます。私もちょっとですね、はい、別の番組のゲストに出てきてまいりました。
お、そうなんだ。はい、あ、知らなかったよ、はい、知らなかったよ、それ。
はい、いやさかきょうさんという番組なんですけど、いやさかがひらがなで、きょうが強いですね。きょうさんの番組で、はい、劇場版の新エヴァンゲリオンの、ネタバレ感想、ネタバレ会をですね、3月に公開しておりまして、そこに参加させていただいておりますので、はい。
そうなんですか。
はい。
嵐。
はい。あくまで、はい、ネタバレ全開で話をしておりますので、劇場版を見ている方のみお聞きいただければと思います。
はい。あれですよね、アニさんと、あと、ピチカートミルクさんがやってる番組ですよね。
はい。
ちなみに私はエヴァは全くわからないので多分聞いてもちんぷんかんぷんだろうな。
はい。
これもそれこそ対戦格闘と同じで見事に乗り遅れたんですよ、
はい。そうですね。25年前に乗り遅れた方はさすがにちょっと難しいかと思いますね。
なんですよね。だって私の知ってるエヴァンゲリオンっていうのはもうそれこそセガサターンのソフトで出てたなぐらいの
、はい。
なんかお店の店頭で見たなとか、あとはい、よくパチンコ屋とかで見るなみたいな、そう
ですね。
そういうイメージ。
パチンコで知ってたり、はい、ですよね。やっぱり有名なのは。
ですよね。はい、だから。
鋼鉄のガールフレンドはさすがにマイナーですよ。
あ、本当？
はい。
私そのイメージしかないんで。はい、だからちょっと、はい。ネタバレありということなので、じゃあ逆に、もうすでにこれまでのこう、エヴァンゲリオンを見て、こう、いろいろ考察、はい、他の人の考察とか聞いてみたいなと思った人におすすめという感じですかね。
そうですね。実際収録をしたのがですね、風切りの翌日の3月の9日に、皆さん、はい、皆さん見たばかりの感想を、言い合ってっていう話でしたので。
てか、はい、何人ぐらいで収録したんですか、それ。
全部で7人です。
はい、また随分と皆さん見てますね。
はい。
あ、そうなんだ。じゃあもう皆さん見て思い思いの感想をこう持ち寄ってみたいな感じだったんですね。
そうですね。
はい。じゃあね、エヴァンゲリオンの劇場版ね、あれは何だっけ、最終章になるの？
新エヴァンゲリオンですね。
新エヴァンゲリオンになるのか。はい、じゃあ、そちらの方を見た方、はい、ぜひ、聞いて、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
はい。ということで、ここまでのお相手は、私、もちおと。
はい。私、カッセルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた、失礼します。失礼します。